よくよく考えてみましたらですね、今日12月15日、今年最後の、収録と配信がもしかしたら今日という可能性が高いというか、まあ、十中八九そうなんじゃないかと。なんだ、もっと年末差し迫ってから言えればいいんですが、9年中はいろいろとお世話になりました、皆さん。来年、いつまでやってるのかちょっとよく知りませんが、もう1月にはフォーチュンアテリアで出ちゃうしね、その後この番組やってるとかやってないとか全然知らないけど、まあ、最低1ヶ月はあるわけだから、来年もよろしくお願いしますということで、大賀放送局開局版8月の土鍋。はい、そういうことで、改めまして皆さんおはようございます。大賀放送局海賊版8月の土鍋配信第21回。収録は12月15日だったよね。パーソナリティよりから初めてお送りいたします。ということで、もう年内最後なんじゃないかと思います。この後、本当はだからね、12月、29日に、次回配信の、カレンダー通りならそういう予定なんですが、正味12月29日コミックマーケット、前回2日目の最中って言っちゃいましたけど、まあ、1日目の最中、まあ、どっちだって同じなんだわ。僕は準備会スタッフで働いてる最中なんで、とてもじゃないけど多分収録やってられないと。本年最後って言ってるのはなぜかというと、多分、次の収録は来年の1月1日になるだろうというあたりのことなんですが、まあその先のことについてはまあ先々考えるということで、とりあえず今回は今回の話、超高速フォーチュンアテリアルニュースということで、まず本気から、12月12日更新、フォーチュンアテリアル更新サイト、公式サイトを更新しました。フォーチュンアテリアルの公式サイトを更新、ダウンロードページにフォーチュンアテリアル体験版を公開いたしました。ということで、まあテックジャン以外のスーパープレリュードをお持ちの方にしかできなかった体験版が、まあ、ダウンロードでできるようになりましたって、これがまた、時の津守早坂さんの、12月13日日記からちょっと引用で読ませていただこうかなと。ここを読むのが一番状況がわかりやすいと思うので読みますと、フォーチュンアテリアルウェブ再建版、先日の夜ダウンロードが無事に終わりまして、先に紹介されているテックジャイアン版との差異を確かめるために早速プレイしてみました。まずは違いから。体験版の容量、テックジャイアン版741メガ、ウェブ版662メガ。インストール及びタイトルで使われている画像が違う。まあ、細かい内容はいいか。で、最大の違い、容量が減っている理由は、テックジャイアン版にあるショートストーリー2本がウェブ体験版にはありませんでしたと。やっぱりだから、そこがテックジャイアン版だったんですね。で、体験版自体の中身は完全に一緒ですと思いきや違うところを発見。お茶会にエリカが初めて来るシーンのセリフのテキストがテックジャイアン版ではシロちゃんになのにウェブ版ではシロにとなっていました。音声はどちらもシロちゃんと呼んでいます。この後お茶会のシーンすべてで同じような呼び方のテキスト表示の、差異がありました。音声がどちらもシロちゃんっていうところから想像すると、ウェブ体験版はテックジャイアン体験版より前のバージョンということになるのでしょうねと。で、ダウンロードですが、テックジャイアン版がおそらくバグ修正版とするならば、ウェブ版は、ダウンロードの必要性なしということになりますと。いう、まあ、分析込みで書いてありますが、まあ、なしと言われているもですね、まあ、みんながみんなテックジャイアンプレリュード持ってるわけじゃありませんし、バージョンが、どっちが、なんだ、バージョンレターとして、先に、要は新しいことになってるのかっていうのは、まあちょっとわからないので、分析が書いてあるまま本当にその通りかどうかっていうのは微妙なことは微妙なんですが、まあでも十中八九そうでしょうね。なんていうのかな、テキストと、音声が、間違ってますよ。要はずれてますよって話の中で、テキストはテキスト書けば直せますけど、音声は声優さん呼んできてもう一回言ってもらわなきゃいけないから、多分シロちゃんが正解なんだろうな。これ呼び方マトリックスどうしようかなっていうのがあるんですよね。ただもう、 要は白にって呼んでるのは間違いで、おそらく製品版では白ちゃんにしか出てこないんであろうと最初から分かってるんだったら、呼び方マトリックスにこのエリカ白の白っていうのは反映しなくてもいいかなと思ってるんですが、今ちょっとそこ悩み中。ということで、まあ体験版が、662メガダウンロードすれば、誰でも遊べるようになりましたということなんで、まあ興味のある方はやってみてくださいねと。で、次。11月27日更新、オーガスタコミックマーケット73に参加します。オーガスタアリアは2007年12月29日から31日に東京ビッグサイトで行われるコミックマーケット73に参加いたします。冬コミセット2007などの物販や、フォーチュンアティリアルの体験版 CD の無料配布などを予定しております。ということで、開催直前特別企画、コミックマーケット73へ行こうをやりましょうと。まあ、今回は基本これがメインみたいなものなんで、まあ、ここだけ、がっちりやってればいいかな、という感じです。で、販売物1、オーガスタアリア冬コミセット2007が、なんだ、内容の1番目、A4 台紙付き2007年冬コミテレホンカード。2番目、2008年イラストカレンダー。参加ゲストが、別刊行のイラストに加え、ゲスト作家様をお招きしての、このゲスト作家が、九月笠って読むのかな、九月笠、佐々木あかね、脳みそほえほえ、三毛王、深崎、なんだこれ。読めねえ。三崎って読むのかな、深崎って読むのかな、なんかそういう人。三田恩社、ユーロ、ルロー、五十音順継承略。五十音順だから、三毛王の次だから三崎だな。これ深崎じゃなくて三崎なんだな。これ名前なんて読むんだろう。ちょっとよく、調べてないのでわかりませんが、まあそういう感じです。で、フォーチュンアティリアル携帯ストラップ、エリカ&白バージョン。フォーチュンアティリアルジュークボックス。これがフォーチュンアティリアルのオープニングやイメージソングなどのボーカル曲のショートバージョン。と、オリジナルサウンドトラックから抜粋した数曲の BGM、さらにシステムボイスも収録したクリップ集 CD ロム。フォーチュンアティリアルの世界を音楽面から先行してお楽しみいただけますと。次、フォーチュンアティリアルクリアファイル。オーガストオフィシャル小冊子2007年秋号。東京大阪で開催されたドリームパーティーで配布した小冊子だと。フォーチュンアティリアルのキャラクター紹介4コマ漫画やスタッフ対談などを収録しています。で、オーガスト特製大型紙袋。今まで、並べた6個の商品を書き下ろしイラストの特製紙袋に入れてお渡しいたします。少々大きめのサイズですので持ち回りに大変便利です。っていう、まあ、少々大きめで持ち回りに大変便利なんだけど、大変恥ずかしいイラストの。まあ、そのものズバリのエロ画像とかはオーガスト使わないので、一応まあ、外持って歩いて、なんだろうな、まあ、比較の問題だけどね。他の、もっと恥ずかしい紙袋に比べればかなりマシっていう種類の、まあ、紙袋に入ったこれらのものっていうのがオーガストの、まあ、冬コミセット2007だと。で、こちらの商品をお一人様2点までとお願いいたしますから、こちらの商品につきましてはイベント終了後に通販を検討しております。詳細は追ってウェブサイトにてお知らせいたします。という、これが一つ。もう一つ。脳みそほえほえオーガスト作品集ブレインデザイング。電撃大王にて夜明け前より類似な漫画を連載した脳みそほえほえの初画集。脳みそほえほえがこれまでに描いたオーガスト関連のイラストをすべて集めたイラスト集です。2004年発売のオーガストファンボックス収録カットから2007年年末のコミケカレンダー画像まで余すところなく網羅。7年年末って、そっか、冬コミセット2007か、まさにその、同時に買ったら同じ紙袋の中に入っている、カレンダーの中のイラストまで入ってるってことですね、これ。で、各カットには、脳みそほえほえの作画にあたってのコメントがついています。さらには秘蔵のラフカットや表紙イラストのできるまでといった企画、画集発売にあたっての書き下ろしコミックスや脳みそほえほえお得意の隠し要素など内容も盛りだくさんです。お得意なんだ。A4 サイズ書き下ろしの表紙カバー付き、こちらの商品はお一人様2点までのお願いしますと。いう、あれ値段書いてなかったんだっけ、多分3000円2000円じゃないかと思うんだけど、オーガストのことだから。ああ、テキストにコピーで持ってくると、 画像の内容は書いてないからですね。オーガストアリア冬込みセット2007、要は紙袋が1個3000円。で、ブレインギャザリング、脳みそほえほえオーガスト合衆はイベント特別価格で2000円だと。要は両方買ったら、ワンセット5000円。大変この計算しやすい。この値段の付け方とか、こう、さりげなく工夫されてる感じが、いいですね。今回も。やりやすくていいと思います。で、無料配布イベント。フォーチュンアティリアル体験版 CD を無料配布いたします。新作ソフト、フォーチュンアティリアルの体験版ピクチャーレベル CD です。フルカラーフロントジャケット付き。どなた様でも無料ですので、どうぞお手に取ってくださいませ。配布時間は下記の通りを予定しております。で、これが、1日目と2日目が同じ。1回目15時15分、2回目は16時半。で、3日目だけちょっと早くて、1回目が14時15分で、2回目が15時半。だから、3日目だけ1時間ずつ繰り上がってる。っていう感じみたいです。配布時間は会場の都合により変更になる可能性があります。特に、天候次第では準備会の指導により配布そのものを中止するケースもございます。ご了承くださいませ。無料配布終了後に販売を再開する予定はございません。また今回もこれなんで、要するにオーガストの物販は1日目2日目は15時15分までしかやってないと。もうちょっと前に切り上げちゃってるかな。で、3日目は14時15分よりちょっと前に切り上げちゃうよ、ということですね。で、徹夜を含む前日からの会場付近への来場は禁止されています。3日とも1回目の無料配布は大変混雑いたします。なるべく2回目の無料配布をご利用くださいますようお願い申し上げます。スタッフの指示によらない列形成や場所確保は、地域の列形成に重大な支障をきたしますので、その場から離れていただくようお願いすることがございます。と、いうことが、説明というか、まあ、いろいろ書いてあります。みんなわかってるね。フォーチュンアティリアル、オーガストのゲームだからね。今買いたいやつ、欲しいやつ、みんな18歳以上だよね。わかってるよね。大人なんだから、大人の対応しようね。ほんとお願いしますね。僕らがファンだったっていう、僕、何かおかしなことをしちゃった僕らがファンだったっていう事実で、オーガストに迷惑かけるのは最悪だからね。そこは、みんな、なんだ、きっちり気をつけていきましょうと。で、続きまして、8月系同人サークルというかですね。要は、オーガストで同人誌作ってる方々は今回どこにいるんだと。いうことは、まあ、基本的にオーガスト同人データベースの方を見ていただければと思うんですが、今回は3日目の東館2ホールかな、T ブロックのあたりです。で、おまけにもう一丁。オーガスト同人データベースの、オーガスト同人データベースプレゼンツ、役に立たないオーガスト対策コミックマーケット73エディション in ネトラジ。長い。タイトルがいつもお前らは長いっつんだよ。略称立たないラジオバージョン 5.0 が、まあ、前回なかったんですが、今回はやるそうです。12月23日、20時から、なんだ、ネットラジで配信するよ、という感じの予定が出ているので、ここで紹介しておきます。で、今回のネタなんですが、フォーチュンアテリアルどこで購入しますか、という、まあ、CGI の投票フォームみたいなのが上がってて、まあ、で、どこが多いとか少ないとかについていろいろ語るというコーナーが後の方にあるんじゃないかなと思います。投票期限、12月22日の24時まで、なんだ、投票できるようになっているそうですので、まあ、そこはもうすでに買う予定がある人、どこで買うとか決まってるとか、もう予約しちゃいましたとかっていう人は、まあ、協力してあげてくださいと。いう感じで、開催直前とき、特別企画コミックマーケット73夜以降はここまででしたと。で、もう続けていっちゃいますが、山口の西さんから、おはようございます。オリグラはじめ様、山口の西と申します。再び、玉津島に行きました。前回のオープンキャンパスの時は、知人3人と一緒に車で移動して参加しました。おっさん4人が学院内を歩く姿は、ある種異様な感じだったと思われます。このようなイベントに参加するのは全員初めてで、かなり楽しんでいました。そのうちの一人が、シスターをくどいていたらしく、フライパンでマジ殴りされそうになっていたそうです。あれほど忠告していたのにとは思いましたが仕方ありません。 一応、殴られそうになっただけで殴られてはいないみたいだから、まあ、なんて言うんだ、命拾いをしましたね。さて、今回は、鉄道で移動です。鉄道が好きなので、一度は鉄道で行ってみなくてはと思い実行に移しました。潮見駅まで、特急列車で移動し、潮見駅で乗り換え、終点まで、乗車しました。多摩津大橋からの景色はなかなか良かったです。電車は4両編成で、なんだこれ。鶴見車両区所属でした。そうなんだ。ネームプレートを確認したところ、運転士車掌とも、潮見運転区の方でした。潮見、運転区？運輸区？運輸区かな？の方でした。終点に到着してすぐに車両と駅構内の撮影をしました。その写真送ってこいよ、だから改札を出て、学院まで歩きました。学院正門で警備員さんとお話をしてから、正門付近を撮影しました。警備員さんは非常に優しく丁寧に応対していただけました。撮影するとき、警備員さん以外の鋭い視線を感じました。その先に目を向けると、福間伝元井、監督政党でした。やはりあそこからあそこはただならぬところのようです。先日の件もありましたので、撮影を終えてすぐに繁華街まで戻ってきました。繁華街では、学院生らしき集団をいくつか見かけました。やはり目立っていたのは、かなでさんのいるグループでした。えりかさんや春野さんもいましたので、皆さんでお買い物といった感じでした。海浜公園まで行くと、キリハさんがいました。海鳥と会話しているらしく、声をかけづらい状況でした。海鳥とは通じているようです。でも、時々怯えた感じになっていたので、何気に、怖い言葉でもしていたんでしょうか。あと、学院へ行く途中に工事看板を見つけたので訪問される際は注意した方がいいかもしれません。内容の一部を書いておきます。道路工事。工事名、市道多摩津島3号線維持修繕工事。工事期間12月1日から1月31日。会社名が、塩見土木工事。連絡先、塩見市役所、多摩津島総合支所、建設課公務係。時間ができたら再び訪れないと思います。なんだこの、なんだこのディテールは。これはやっぱり写真が欲しかったね。その撮影したっていう写真をですね、今度送っていただければと思います。で次、目の甘さん。先週、目の赤い人に殴られた云々の話をしましたが、肝心な部分が抜けていたので、そこから補足しましょう。シロちゃん、いえ、闘技さんと話をしていたら、後ろから物音が聞こえたんです。なぜか、シロちゃんは顔をこわらせてまして、不審に思った僕は後ろを振り返しました。そしたら、赤い目をした女の子が目の前にいて、なんとかこの部分の記憶は残っていました。助かりました。とりあえず、潮見警察署の多摩津交番には被害届を出しましたが、未だに犯人は見つかっていないそうです。ほんと物騒な世の中になりましたね。だんだんと明らかになる。塩見市役所、多摩津島総合支所、建設課公務係って係がある塩見市役所だとか、塩見警察署の多摩津交番だとか、これ繋げても矛盾してないのかな、本当に。なんかまあ、そういう感じの目撃証言が多数いいね。こうやって、あれだね、行ってきましたとか言ってられるのも、あと、一つちょっとだからね。今のうちだから、みんなどんどん行ったらいいと思うよ。ということで、次。SS なんですが、今回2本。フレモニッションドリームっていうものかな？12月7日、風の音ストライカーズ。から、シャープ008-2、This is Snow。が、MH Days。ということで、まあ、今回は2本。まあ、21回目にして、まだ途切れない。あと、一月。一月ちょっとはあるのかな。12、1月1日に収録したとして、15日、29日の次の次って17、26。うん。あと、発売された次の収録が、この後数えて3つ向こうなのかな？あと3つぐらいだから、まあ、みんな頑張れと。いうことで、もうゴールが見えてるぞ。見えてるぞみんな。頑張れ。ということで、番組では、フォーチュンアテリアルマンつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘、偽りも何でもありですと。 メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。あ、操作が違いました。これがこうで、こうで、こうで、こう。すいません、ボンミスをしました。やらないように気をつけてたんだけど、まあ、これがね、だからそのまま進めちゃってもよかったんですが、こうやって間を挟まないと水飲んでる暇もないとかですね。本当に一人で全部やってるんで、まあ、そういう隙間は自分で作らないとないんだよ。ということで、大変、申し訳ありませんでした。ここから先はエンディング枠ということで、さらに普通おた、山口の西さん。おはようございます。折倉はじめ様、山口の西と申します。教育関係の情報なので普通おたです。周知館学院の学園としての機構などについて、取り上げてみたいと思いますかな。大きく分けると教育部門と職員部門に分けられますね。まずは教員部門。始業式で学院長教頭と出てきましたが、学院長は学院のトップですから外し、教頭先生とかがヘッドになっていると思います。あ、その式監督系統にあるであろうか。青戸先生と質川町の担当について考えてみました。お二人とも寮官なので、公務分立の分担か、これ分担の内容から言って、生活指導をメインとする生徒指導部、課とか委員会とか様々な表現方法ありが所属ではないでしょうかと。年齢的に言って青戸先生はその部門の責任者として活動されていてもおかしくなさそうですね。寮官が、若手や新任の先生を持ってくるケースが多いように思います。昔高専に所属していたことのある経済学の教授が、新任の教員が寮の担当者になっていたという話もしていましたし、某高校学校って書いてあるの。某高校の、専任講師の募集の中に、担当業務に寮の日直業務というのが入ってました。他にも教務、入試広報、図書情報、進路指導といった部門がありそうです。シスター天池は、担当教科が書いてありませんでしたが、宗教科目があればそちらの担当となったのでしょうが、なさそうなのでもしかすると倫理社会あたり受け持っていそうです。あとは、教員以外の人で構成される職員部門、事務長という方が取りまとめをされていると考えられます。何かと話題に出てくる学食の鉄人はこちらの系統ですよね。あと、購買や警備員の方も。どうしても教員サイドの話題が大きくなりますね。関係ありませんが、一度、鉄人の料理というのを味わってみたいですね、と。あー、そうかそうかそうか。そう、シスターマイケさんが何の先生なのかっていう話なんですが、あそこ一応ミッション系なので、なんていうのかな、授業の名前として、なんていう名前の授業なのか知らないけど、例えば聖書読む時間とかありそうじゃないですか。だから、そういうことやってると思いますよ。で、倫理は倫理別の先生いるんじゃないかな。いわゆる社会科の、要するに倫理っていうカリキュラムと、要は、キリスト教って言っちゃっていいのかどうか知らないけど、あのシスターの、あのシスターが、要するにシスターをやってるあの宗教団体の、まあ、教義みたいなことが、必ずしも同じことだとは限りませんし、多分、倫理は倫理で別に先生がいて、礼拝の時間とかあるんじゃないかな。だから例えばなんかクリスマスなのでクリスマスミサをやりましょうみたいなこととか、なんかあの学校はそういうの普通にやってそうなんで、まあ、ミッション系ってそういうのやるじゃないですか。だから例えば青学とかそうでしょ、ミッション系でしょ。青学あたりが教会使って普通にやってることはあそこでもやってるんじゃないかなっていう感じに、考えてます。だから甘池先生もやってるとすればそこら辺のことじゃないかなと。あとはね、そう、学食の鉄人ね、なんかうまいもの作りそうな人だよね、あの人ね。いまだに、顔とかさっぱりわかりませんが、なんか量が多いらしいからね、こう、一人で行くっていうよりも、こう、二、三人で、 二皿ぐらいを適当に頼んでみんなでつつくっていうのが、一番なんか、楽しいんじゃないかというふうに、あの学食についてはちょっと考えてますが、まあ、行く機会があったらね、行ってみたいと思います。で、次。メイドママさん。おはようございます。精神年齢が実年齢より41歳上に見られています。メイドママです。いやー、それはないと思う。まず最初に、スワローさんとこの持田なおにオンリーワンモードについてですが、ラバーソウルというブランドから発売されているステップバイステディというゲームの主人公の妹、それが、持田なおちゃんです。つまり 100% オーガスとは関係ないのですよ。主人公のお姉ちゃん的な存在の音楽の先生が好きですが、はあ、そうそう、これがですね、あれ？どこにあったんだっけ？ちょっと待ってくださいね。これだ、これ。ですね。前回どころじゃねえな。もう結構前ですが、スワローの小屋というサイトのスワローさんが、サイト開設2周年とか、エロゲ始めて5周年とかで、まあ、記念ラジオを撮られました。の、まあ、記念ラジオの方については、まあ、スワローさんの方から直接メッセージいただきましてですね、次回がいつとか全然決まってないっていう、あの時はそういう話だったんですが、早くも第2弾、持田奈緒にオンリーワンモードっていう番組が、もう企画されてるよと。で、公開予定は年末で、メッセージの投稿の締め切りが12月21日だと。で、まあ、内容は2007年をそれなりに、振り返ってみる。フォーチュナティリアル、もうすぐ発売記念コーナー、昼はエリカに夜は奏でに、第2回エロゲドラフト、という感じの、内容でやるみたいです。フォームがね、ここ。なかなか開かない。コーナーが、今回募集する投稿は以下の5つです。昼はエリカに夜は奏でに、フォーチュナテリアルに関する僕への質問、ネタ、その他お便り。を募集します。第2回スワローの小屋エロゲードラフト。当サイト管理人スワローにおすすめのエロゲー、ぜひプレイしてほしいエロゲーを募集します。スワローへの質問。はまあそのまま。に、ラジオでやってほしいネタ。これもそのまま。で、その他、上4つの応募先の誰にも当てはまらないお便り、普通他などはその他。ということで、まあ企画されてるよ、ということなので、オーガスト放送局海賊版のサイドの方にはもう書いてありますが、なんだ、オーガスト放送局海賊版はもう年内これでおしまいなので、あとは、なんだ、オーガスト同人データベースプレゼンツ役に立たないオーガスト対策コミックマーケット73エディションインネトラジー。あ、だけと、まあ、持田奈緒にオンリーワンモードの方で、皆さんお楽しみくださいと、いうことです。で、普通歌の続き。二つ目にですが、冬休みは、どうも休みの日数減少はないようです。まあ、私には冬休みなんてありませんがって、そうだよね。受験生だからね。受験生に冬休みはないよね。うん。僕も中3の時の中3の時の冬休みは確か休んだの、大晦日と1月1日だけだったと思うよ。あとは全部塾行ってたと思う、確か。まあ、そんな感じじゃね。まあ、頑張れ。最後に、これだ。ゆうきかなでファンクラブ通信ですが、今日は5通。嵐が降ろうが、槍が降ろうが、アイスピックが降ろうが5通です。でも掛け事の運は悪いということは、前々回あたりで証明されていますので、まあ期待も何もないんですが。というわけで次回。という、ここまでが、メイノハマさんのメール。で、今回メールが何通来てたかというと、要するに、メイノハマさんと、山口の西さんが2通ずつ出してきて4通。以上。ってことなんで、今回もハズレでしたと、いう感じのことでした。で、あとは、いつもの BGM 類なんですが、オープニングはブリリアントアズリで、今流れているのはエンディングペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジでした。ジングルは同じく、リリカ SOS さん作のアズライトブルーっていう曲のジングルバージョン。で、もう交換はいいや、使ってないから。で、次回収録予定なんですが、12月29日のつもりでした。つもりでしたが、コミックマーケット73初日、やってる最中なんで、冒頭もちょっと言いましたが、後ろにずらします。多分ですけど、 来年の1月1日に撮って、って配信すると思います。年明け1日目からこんなことやってるんですか、僕。もうそこしかないのでね。だって前には倒せないし、そうなんですよ。コミケの前の日とか、前の前の日とかはなるべく休むようにしてたんですけど、今回その作業っていうかスケジュールの都合でちょっと休めないので、前に倒せないんですよ。でも後ろに倒すしかないと。後ろに倒すしかないも何もですね。後ろに倒したら大晦日までやってるイベントなので、その次の日ってもう年明けじゃんと、いうことなので、まだ12月15日なんですが、本年最後の、収録と。いうことに、今、このファイルがなるんじゃないかと思います。ということで、皆さん、なんて言うんですか、本年も良いお年を来年もよろしくお願いします。ということで、オーガスト総局海賊版8月のダノベ配信第21回、パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしました。